ニオさん、
はい、
最近携帯とかでダークモード流行ってるじゃないです
か。ああ、はいはいはいはい。俺も時々黒くしてるよ。時々。
僕もアンドロイド携帯なんで、アンドロイドってもともとダークモードにすごくこう馴染みがあるというか、広めようとしてる標本にもところがあって、まあ僕も夜中に割と布団の中で見てたりすることが多いから、もう大体のアプリをダークモードにしてるんですよ。
ほうほう。あれだとなんていうかこう光が光らなくなるからちょっと電池が持つとかのイメージなんだけど合ってる？合ってない。
液晶は電池は長持ちすることはないんですよ。
ああ、そうかそうか。
だから液晶は後ろが白く照ってるやつを、うん、電池を通すことで黒くしてシャッター。
ああ、そういうことか、そういうこと。同じエネルギーを使ってるってことね、言ってみれば。う
ん、いや、だから、おそらくだけど、電気を通してるから、若干黒の方が。
逆に黒い方が、お金じゃないや、エネルギーがかかっとるってこと。ああ、なるほど。
うん、あ、でも、有機EL は黒だと節約になるらしい、
ね。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど。まあ、すごい勉強になるわ。
まあ、さておき。
はい、さておき、ダークモードの話。
こうだから今例えばツイッターとかもダークモードで見たり普通の白地で見てる人とかが、まあ、両方いるっていう状態じゃないですか。それでですね、はい、ここに来てですね、
え、何間ができてきた。
いえいえ、
グレーモードとか
まさかの白星黒星という概念が終了を遂げてると思うんです。
え、ちょっと待って、どういうこと？白星黒星って何？勝ち負けのこと？
そうそうそう。我々のルールの中ではいい、まあ勘で分かったと思いますけど、例えばまあお相撲ですよ。お相撲で、
ね、なるほど、
勝ちを白丸にして、負けを黒丸にしている。それを白星黒星
って言ってことか。なるほど。
そうそうそう。で、野球とかも白丸黒丸になってるんですよ。
そうね。そうね。う
ん、でだからどっちが勝ったかどっちが負けたかって、まあ、英語だと W とか L とか一文字書いてるだけなんだけど、
あ、そうか、ウィとルーズ、ね、
日本語だとそのお相撲の時の星取り表、番付表
の時
間があるから、ね、勝ちは白丸、負け
は黒丸になって、はいはいはいはい、
これ完全に今ダークモードでわけが分かんなくなってて、
なるほど、ダークモードだと反転するから、うん、反転すると黒星が白くなり、そうそう、白星が黒くなると。
なるそう。そしてしかもわけがわからないことに、例えば黒バックの時には、うん、画像で表示するような時に、
はいはいはいはい、
黒バックで表示する時には白丸は白丸にしてるんです。
はいはいはいはいはい、はいはい、
だから、ね、ダークモードで見えてるのか、それが元々のデフォルトで黒バックのものなのかっていうものはもうわからない
もう本物は誰だ状態になってると。
そうそうそうそう、
お前白なのか黒なのかもう分からないとなってると、
う
ん、
そう
ね、なるね、存在するね。
もちろん白丸と黒丸はそれぞれこう記号、UTF-8 とかのこの何、文字の番号みたいなの与えられてるじゃないですか、はいはい、それでそれを白と判定する、黒と判定するすらもできないんですよ、
うん、なるほどなるほど。
なぜならその黒バックにしている場合にはね、全部塗られた状態、
そう、ね、
塗られた丸と塗られてない丸があり、うんうん、塗られた丸にしているか塗られてない丸にしているかだけではもう判定はできないんですよ。
そっか、うん、そうだね、それ W と L にするか、うん、でもさ、でも相撲似合わないよね、相撲に W と L ダメだよね
あともっと言うとさ、勝ちっていう感じと負けっていう感じでもバイト数同じ
なるほどね、
もう漢字が我々は使えるんだからっていう。
確かにそうだな、勝ち負けでいいよな、
もうそれ。確かに、ね、ちょっとこう僕野球の結果とかを見たりするんだけど、うんうんうん、もうね一瞬でわからない時がもうある
え、これどっちがどっち、要はその
週間連敗してんの、俺連敗してんの、連勝してんの、
そうそうそうそうね、要は1週間、この1週間楽天の結果どうだったっけとか見たいときに見ると、
そうそう、黒丸黒丸白丸黒丸黒丸白丸、4勝2敗なの2勝4敗のどっちみたいな、もう分かんなくなる。
要は昨日は、楽天勝ちだったから、ああなるほど黒が勝ちかみたいな、変換しなきゃいけなくなるってこと、ね、
でもさ、それを変換もできないんだよ、だからもうなんていうの、どっちだか分かんない。
音が分かんないからね。うん、なるほど。
だって俺は今ダークモードで見ているのか、もともと黒バックのものをデータとして提供されてるのかもう分からないから。
それ。
だからなんとなく勘で、あ、悪天調子悪いから2勝4敗なんだなって。
もう認識がすげえ大雑把になってる。
そうそう
そう。なるほどな。もうだからそれ、ゆゆしいね、でもね。
ゆゆしいよ。だからもう、この記号は終わりなんですよ。
終わりだね、確かに。そう、画面で見るっていう前提になって。バックが。
ダークモード、今さ、なんかさ、時間に応じてとか、日が暮れたらダークモードに移行するみたいなのあるのね。
もうそれだとさ、だんだん白星が黒星になっていくとかさ。そういうこと。
だんだんじゃねえけど。
まあ、でもちょっと面白いね。
そうそう。
あれあれあれ朝見たら勝ってたのにな。夜見たら俺負けてることになってるみたいなことになりかねないと。
なってんの、俺の中ではもう分かんなくな
っちゃって。
だからもう終了なんですよ。そこをこうなんだろうな、もうメディアの人たち、報道の人たちはこの記号はもう終わった記号なんだっていう認識をね、
認識していただきたい、持
っていただきたいなっていうふうに思ったわけです。
始めましょうか。
はい。
ニオサトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
あの、
はい。
この間なんか調べ物をしていたら、あの全然違うものを途中から調べ始めるっていう。
はいはいはい、あの本題とは全く違うことをやり始めちゃうやつね。
うんうん、そう、あの最初俺多分ミイラの話を調べてたと思うんですけど、
もうまず最初が分からないけどね、なんでミイラ調べてんだよって、
お、なんか多分
正しいツッコミとしてはそれだけどね。
そうね、多分なんかツイッターでミイラにパスポートが出たことがある話を見たんだよ。でも興味深いかもしれないけど、まあ別にその話を、あ、本当なのかなと思って調べてるうちに、よくわかんないけどクレオパトラの話調べてて、ニオさん知ってた、クレオパトラってさ、あの僕らが言ってるクレオパトラってクレオパトラ7世なんだって。
え、もうちょっとわかん、え、待って、クレオパトラって7人いたってこと？ 7 代続いてるってこと？
7代までも止まったから、あそこで最後でエジプトが終わっちゃったから7代までだね。
マジで？え、うん、美人は誰？絶世の美女はどれ？
全部
7
以外は知られてないよ、クレオパトラ。
あ、7以外はブスだったってことね。
うん、いやいやいや、まだでもずっと美人だったと思うよ、ギリシャ系。
そうだよね、それはそうだよね、遺伝だから。
まあそうそうそう、だ、 お母さんが5世なのか、そうそう、お母さんが5世なのか6世なのか問題とかもあってすごいややこしかった。
え、ちょっと待って、お母さんは6世なんじゃないの、普通に。どういうこと？
あ
の、
でも5世っていう風に数える方法もあるみたいな。お姉さんが6世だという数え方もあるみたいな。
ああ、そういうことか、なるほどなるほど。へえ、ね、7世なんだ。
まあまあまあ、はいはい、まあ、いった、そういう話も知らんかったなって思って調べてたら、なんとなくそのまんま気づいたらね、僕のメモ帳には、あの聖書がいかにして聖書として出来上がったかっていうものが散々メモしてあった。
もともとミイラの話を調べてたんだよね。
ミイラのパスポートの話を調べてたんだけど、おかしいなと思って。まあそれで聖書の話が割と面白かったから。
なるほど、今から聖書の話をするわけね、言ってみれば。
そうそう、うん、あの一瞬途中で、あのクレオパトラ出てくるけど。
出てくんだ。まあそうだよな、何の絡みもなかったらそこに行き着かない。
一瞬は出てくんだけど、まあただあの完全に脇役として通り過ぎるけど、
脇役として登場する。楽しみだな。
あの、ニオさん、聖書ってどれぐらい知ってるっすか？
もう正直ね、全然知らない。あのね、俺が
新約があるよぐらいは。
ああ、それは知ってる。あとなんかマタイとか。
あ、はいはいはいはい。
なんか、はい、あとなんかちょっとわからない。俺ね、幼稚園がキリスト教の幼稚園だったから、なんかカードみたいなのもらってて、後ろになんかマタイ何章のどうのこうのとか、なんかちょっと書いてある、
はいはいはい、
絵が書いたカードみたいなのをもらってた、うんぐらいが俺の聖書の知識のすべてか。
いやいや、僕も幼稚園がそんな感じで、
あ、
そのまま小学校も半分だけは そういう学校に行って
たから。ああ、なるほど、なるほど。
月曜に、それ礼拝があるところ
で。礼拝があって、そういうイメージ。でも、礼拝って言っても別に何話してるのか、何を言ってるのかとはよくわかんないんだよね。だから聖書のことは、大体いつもホテルの引き出しに入ってるぐらいしか知らない。
入ってるよね。
うん、
それで僕割と新約はずっと読んでたんだけど、旧約は全然。新約はだからそうやってやっぱ幼稚園と小学校でもらうから。
なるほど、そうか。
まあ読むし、うん、まあ、部分的にこう引用とか朗読とかさせられたりするから、
はいはいはいはい、
まあ、なんとなく覚えて。
旧約から新約全然わかんないんだけど、うん、それはどういう感じなの？もう改訂ぐらいのレベル？それと も, もう
全然、いや、もう別物、別物です。それを今からお話しさせてください。
あの、もうベストセラーの話だから
な。まずですね、あの、まあ、いわゆる旧約聖書って言われてるものはイエス様が生まれる前の話なんですよ。
わあ、もうすごいよ、もう今新鮮
だ。そうだから正直キリスト教とキリストの話じゃないんですよ。
なるほど、なるほど、なるほどね。
でもっと言うと、旧約聖書の書かれてる内容っていうのは大体ほぼユダヤ教の聖典と同じなんですよ。
ああ、そう、俺もそう、ユダヤ教のイメージだったよ、旧約聖書って。
そうそうそう、そう、まあ、間違ってないですよ。だから、まあ、
なるほど、なるほど、
ま、うん、
まあ、それで厳密に言ったら違うんだよ。だ、
まあ、厳密に言うと違うけど、まあその話もと今話すと出てきちゃうから。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと最初から話させてもらっていい？
はいはいはいはいはい。
だからユダヤ教の話はその通りなんです。ユダヤ教の話なんですよ。で、まず最初はユダヤ教の話をすることになるんですよ。聖書の話をしようと思ったら。
はいはいはいはい、そうだよな、きっとな。
で、あと当然ながら宗教ができた話をするから、その時には聖典はないじゃん。
うん、そうだね、一番初めだからね。だから聖書はないってことか。
そうそうそう、あの、うんうん、アインシュタインが相対性理論を発明したから相対性理論の教科書が後からできるわけじゃん、
うんうん、
こういうものだよって。だから、はい、できた瞬間ね、アインシュタインがそれを発明したっていう瞬間に教科書はないわけで、
ないないないない、はいはい、
だから当然最初はあの宗教はあるけど教科書は、うん、聖書はないという
人から、うん、なるほど、スタートして、もちろんそうだな、はいはいはいはい。
そんでね、遡ってみるとユダヤ教のスタートっていうのは、まあなんだろうな、まあ本当にごく普通の建国神話みたいな話、ごくごくそんなに一般的に流行るようなものでもない、どこにでもある感じの宗教だった感じ。
なるほど。
あの、なるほど。ヘブライ人、まあ、ユダヤ教とかユダヤ人といっても、まあヘブライ
一
族、
うんうん、
ヘブライの民族のための宗教なんだけど、
うんうん、
まあ、要するに自分たちの国がどうやってできましたかっていう、あの、話なわけですよ。
はいはいはい、
具体的に言うと、まあなんか、モーセっていう人が当時、そのヘブライ民族はエジプトにいたが、エジプトにはこうラーみたいなでっかいさピラミッド建てたような王様が
いた、はいはいはいはい、
そこで虐げられる奴隷的な民族だったと、
はあはあ、
そこで殺されるって言って、ね、モーセが赤ん坊の時になんか慌ててこう川ナイル川に流されますと、はい、まあ、ほぼ話し通り桃太郎っすハピルスのなんかこう、はあはあ、ボートみたいなのを作られて、そこでドンブラコドンブラコって流されると、そうしないと殺されちゃうからっていう、
はいはいはい、
その鬼ヶ島
のエジ
プトからね、
そ
こで僕、あの、このね、心優しい人に拾われて、
拾われて、
すくすく育ってみたら大変強い子で聡明で、まあ、いろいろなこう何奇跡も起こして、まあ、最終的にはエジプトのヘブライの一族を全員救って出しましたと、
はいはいはいはい、
そこでこう、あの、エジプトを脱出しましたと、みんなで、そしてカナンの地っていう今のイスラエルのある土地まで移動して、そこで国を作ったんだと。
ああ、なるほどね、
うん、
まあまあの桃太郎だね、
まあまあの桃太郎
うんうん、うん、
でそんでそこからこうにモーセのが120歳を超えて死んだら、ヨシュアって人がいて、その人が次こうやって、次の人がこうやって、こうやって、そうやって我々ユダヤ族の民族、ヘブライの民族っていうのはこうやって生きてきたんだよと。
はあはあはあ、
何百年も、
割と普通の歴史、
そうそうそう、
歴史を綴ってる
もの、我々の建国神話ってそういうものじゃない、
はいはい、
まあ、そのようにして今我々がこのような平和に生きてるのかっていうこと、
そう、ね、まあ、
日本にもそうや、大和たけるの
御事がどうかっていうこと、そうね、
日本初期とかも、まあ、そう、まあ、それは全ての民族におそらくあるわけですよ、
ある、あ、そうか、ね、そうだ、
うちのおじいちゃんがどうやって頑張ってこの国を作ってきたか、 ね、そのおじいちゃんはひいじいちゃんがどうだったって話をしてて、はいはい、それの物語と、うん、あとその当然そこにこうそれがこの土地なんだっていうエルサレムにドーンとでっかい宮殿が建つと、
はいはいはい、なるほど、
神殿だ神殿だね、うんうん、でまあこれがこのモーセからこうね何代も何代も来て今あるのがこの土地なんだと、そしてここに神殿があってそのみんなでありがたがろうじゃないかって、
はいはいはいはい、
でそこにお供え物をしようというような儀礼があったり、はいはい、まあ、年に1回こういうお祭りをしようみたいなのがあったり、はいはい、まあまあ本当に日本にもあるようなものじゃないですか、
はいはいはい、聖地、まあ、そうだね、うん、聖地みたいなことだね、 そこを聖地として、
うん、だからその神殿のしきたりの部分と、うん、我々のが一族がどのようにしてここにやってきて、はいはい、こう繁栄をしてきたかっていうことの物語の2つのセットになってる、
はいはいはいはい、
まあ、まあ分かりやすいじゃないですか、
うん、ここまでは割と一歩口で、まあ、なんか割とどこにでもあるお話みたいな感じ、
どこにでもある話で、本当にこんなの話は本当におそらく全ての民族が持ってたと思うんだよね、
うんうんうんうん、まあ持ってるだろうね、
うん、
なるほどね、うん、これがなんでって話だよね。今それがどうなったらこんなことになってんだって話だよ。
これからですね、そのユダヤ教がユダヤ教として強くなっていって、聖書が強くなっていくのにはもう事件がありました。
あったよな、
うん、これが紀元前586年ね、
あの、は
あはあ、6世紀か、紀元前6世紀、はあ、まあまあ今から何2600年前ぐらいにそのユダヤ人たちが住んでた国がシンバビロニアっていう国、ね、今のイラクの方にあるメソポタミア文明ルーツの国、
はい、はいはいはいはい、
だからどっちかっていったらユダヤ教っていうのは、まあ、エジプト文明ルーツでシリアのあたりに、シリアとかイスラエルのあたりにこう土着だったよってところで、
うん、けど、いたと、
うん、いたけどイラクの方ね、
はいはいはい、
メソポタミアの方ね、
はいはいはい、
の方でこうずっとこう生きてたシュメールとかから来てた、
はいはいはいはい、
ルーツのシンバビロニアっていう国があのもうエルサレムの方に攻めてきちゃって、
あなるほどね、
でもあのその国を滅ぼされちゃうわけですよ、ユダヤの国を、
ああなるほど、まあそうか、はいはいはいはい、
それで、そのここですごいことにバビロニアの首都であるバビロンに全員を連れてくっていう、
ええちょっと待って待ってよ、
そして神殿を全部破壊するっていうことをされて
る、あなるほど、
まあ、だからバビロンってのはそのバビロニアの首都で、
うん、
そこに人が必要だったんだよね、
ああなるほどなるほど、うん、なるほど、要は労働力として人を連れて行って、もともとあった神殿とか全て、根絶やしにすると、
うん、なるほど、根絶やしというほどでもないけど、とりあえず神殿を破壊して全員をバビロンに連れていくという、そのバビロン捕囚っていうんだけど、捕囚は囚われる、
はい、
囚
われる、
バビロン捕囚っていう大事件が起きるんですよ、
はいはいはい、それすごいね、確かにね、日本で起こったら相当大変なことだよね、今起こったら、
そうそう、だからもう大阪の人たちは全員こう
全員東京とかに連れて行って、そうそうそう、通天閣を潰すとかいうことでしょ、そうそう、
通天閣潰してた北海道のどっかを入植させてみたいなことだよね
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、そこで開拓させたりとかもあるし、まあガラ空きのところだと防波堤にもならないしね、
ああそうかそうか、
敵が攻めてきた時に一直線に行けちゃうから、まあそういうの盾みたいな意味もあってみたいなと思うんだけど、そうなった時にですね、その全部に連れてかれちゃったユダヤの民族、うん、イスラエルの民が、うん、まあその何だろうな、その宗教である2つをすべ失われてる感じじゃないですか、まあ、神殿
根っこが、ね、神殿
でこういうしきたりしようみたいな儀礼とか、
うんうん、
でそこで何をしたかっていうと、うん、そこで囚われてる身の時にものすごい量でその自分たちの物語をメモしまくるんだよ、
ね、なるほど、
記録にしまくるわけ、
残すよってことか、残す意図でってことか、
そうそうそう、うん、
は
で、なんかその時にちょっとあの創世記、その神様がどのようにいて、まあ、モーセっていうのは、まあ、神のお告げを聞いたから今ね、
はいはいはいはい、
神の話をと神と対話できる人で、だからそのエジプトから逃げること成功したんだよみたいな話とかもあったやつも書いたし、あとね、ちょっとだけバビロニアって、まあメソポタミア文明でなかなか古くて物語もいっぱいあるから、そこら辺 あの国づくりの話とかをパクってる
なるほどなるほど、要はもう何もないところからそのユダヤの人たちが、要は残しとこうとした時に脚色が割と加えられてるってことね、
脚色も加えられてるみたい、
なるほどなるほど、でどっかからこう物語を引っ張ってきて、うん、 辻褄が合うように、うん、そこそこやっちゃいましたよってことか。それでもまあ残そうとしたんだね、うん、要するにそこで、
まあまあとにかくね、そうで神様はどういう存在で、だからここでだからアダムとイブの話とかも、
はいはいはいはい、
まあ、アダムとイブの話はでもそのバビロニアの物語じゃないかとか言われてるわけ
なるほどなるほど、
残り方としては、
うんうん、なるほど、
まあ、でもとにかくその神殿の部分がなくなっちゃったものだから、うん、とにかくその何が起きたのかっていうことを自分たちの言葉ヘブライ語で記録して残すっていうことをそのバビロン捕囚時代に徹底してやるわけですよ。
そうね、
うん、まあ、そこでできたのがまあ聖書の原型。
はいはいはいはい、なるほどなるほどね、文化的だよな、でもそれな、なんかこう行動としてね、
うん、まあでもそうだよね、国には戻れなくなってでも何かしようって言った時に自分たちの下の世代に何が伝えられるかっていう時に記録したんだよね、
記録したっていうね、もう今の日本ではなかなかやらない、うん、記録、うん、
それで50年後ぐらいかな、新バビロニア囚われてた国がですね、
うんうんうん、
ペルシャに滅ぼされます。
あ、やられちゃったんだ。
ペルシャはイランね、
はいはいはいはいはい、なるほど、
イラクでずっと戦争してんだ、
ずっとやってんだずっとやってんだ、
びっくりするぐらい長い
なるほどね、
うん、それでまあその時にまあ当然その何ユダヤ人たちはバビロニアを倒すためにペルシャに協力したり、
あ、なるほどなるほど、
内定とか、内定とか、あ、お前らよくやったっていうことで、ペルシャに、ペルシャの王に帰国を許可されるわけです。
ああ、なるほどね、よかったじゃないですか、うん、
で戻って同じところに第二エルサレム神殿を建てるわけ。
へえ、
うん、でまあそしてだけど、まあ、その自分たちの歴史みたいなのも書いたから、だんだんだんだんその書いた本が聖典的な権威を与えられて、
はいはいはいはいはい、
なるほど、一回紙に書いちゃったから、
うん、
口述口伝えでやっていくものをもうそうだけど、やっぱりこの本をよく読めってなった
方が、はいはいはいはい、伝えやすくなると、
うん、はあ、そんでそこで最初にその書いたやつもなってるし、その後の話もどんどん追加していくの、うん、その後の話っていうのは我々がなぜバビロンに連れてかれたか、
なるほどなるほど、要は、バビロニアの悪事もそこに加えられていくってこと、ああなるほどね、
あとねその神との対話という話で言うと、なんでそんなに素晴らしく神様に祝福された国であるはずのユダヤの国が
一回
滅ぼされちゃったのって理由も書かなくて、
一応
子供に聞かれた時に答えられる、
あ、おかしいよお父さん、僕たち神にこんなに祝福されてるのに、あんな悪者たちになんでやっつけられたのと、
神様っていないのみたいなことになっちゃうから、いやいや、それはその時に我々たちがおごっていた王家がいたから
ちょっとおごりがあったと。なるほど、
そのおごりがあっていつか滅ぼされるぞというふうに言っていた預言者もいたみたいなストーリーになるわけその預言者のことに私たちは従わなかったからバビロンに捕囚され、
なるほどなるほどなるほど、因果関係がちゃんとありますよ、
いろいろこう、
なるほどなるほど、面白いな、
言い訳じゃないよ、論理的な整合性
をつけていって、どんどん付け足されていく、
どんどん付け足されていくわ、
あ、経典らしくなっていくね、なんかね、ちゃんとそうなると、
だからそんでだから結局我々が今なぜここにいるのかっていうストーリーにだんだん肉付けされていく、
なるほどな、
いうふうにしてできていくのが、まずこれは旧約聖書というよりはユダヤ教の聖典である、
あ、はいはいはいはい、そうか、まだ旧約聖書にもなってない、
まあ、タナハというやつですね。
タナハっていう、ね、う
ん、タナハっていうのはだからね、TNK のイニシャルを取ってるだけなんだけど、タナハって言ってるわけで、T がトーラーで、まあ、それがモーセの話書いてる、一番最初の国づくりの話書いてあるよってこと、はいはいはい、N はネビームって言って、その後出てきた預言者、モーセ以降の預言者と、あとそのバビロン捕囚の話もね、
はいはいはい、
まあ、そのモーセ以降の話のストーリーですね。
なるほどなるほど、
どのように生きてきたか、で、うん、歯のところは他のシーカとか、それ賛美歌とか、その時に宗教的な儀式をする時とか、はあ、歌う歯時の話とか、
は
いはいはい、あとまあちょっとしたいい詩みたいな、神を称えたいい詩みたいなものも、
なるほどなるほど、
の、まあ、3種類のことをタナハっていうんだけど、これはユダヤの聖典、今でも聖典になっている
。あ、へー、なるほどね。
それでですね、まあまあちょっとそんな感じでタナハが
原型ができる
っていうところから、この話結構長いんだよね。まあしょうがない、ね。
まあしょうがない。喋り始めちゃったからね。
ね、 そしてちょっとまあそこからもう一回あのペルシャの庇護を受けつつ、
うんうん、
まあそれなりにこう独立した
国を
作っていたユダヤ、今日ユダヤの国民族、うん、イスラエル民族なんですけど、
うん、
ですね、330年、紀元前330年ぐらいね、
どれぐらい経ってる、150年ぐらい経ってる、200年ぐらいか、
200年ぐらいかな、200年ぐらい、
うんうん、
た時にですね、世界が大変なことが起きます。あのね、織田信長のすげえやつだな、アレキサンドロス大王、ア
レキサンダー大王、はいはいはいはい、
がですね、
聞いたことある、
今登場してきた国全部一つにします。エジプト出てきたでしょ、
うん、
バビロン出てきたでしょ、
はいはいはいはい、
ペルシャ出てきたでしょ、
ペルシャ出てきたよ、
全部を一つ自分のものにします。
すげえな。
アレキサンドロスはギリシャから来てる。
あ、それ全ての道はローマに通ず的なやつ。
まだだね、
まだ
ギリシャだけどね、ギリシャとローマは違うからね。
そうか、
ローマね、この先ね、あの安心して出てくる、
出てくる。あ、待ち遠しいわ。
まだこの時期はローマは、ただのじゃない、ローマ
市、ね、ちっちゃな町、
イタリアの首都であるローマのところにいるただの都市国家、
あ、そこそこ
としています。
はあはあ、全部アレキサンドロス一世、うん、
アレキサンドロス三世かな、この人大王って言われて、
ああ、アレキサンダー大王か。
そうそう、ギリシャから来てずっとこうアジア攻めてきて、アフリカ攻めてきて、
そうかそうか、
要するにメソポタミア文明とエジプト文明、シリア文明、ギリシャ文明、全部を統一する一つの国を一人で作るの。
すごいね、それどういうふう、どういう、
すごい強
い、どういう方法論なんだろう、武力、
うん、武力、
まあそうだよね、
圧倒的な武力。
あ、
でアレキサンダー大王ってなんかオリンピック出ろって言われるんだけど、俺そんなのに出ない、全員が出場者が全員王だったら出てやるって言ってオリンピック出場拒否したらしいよ。
ちょっと面白いね。
うん、
なんだそのルフィみたいなやつ。
要するに 俺は王だから、
俺は王だから、
そんなもん、王じゃない人とは戦わないし、
うん、戦わんと、
なるほど、くだらないかけっこみたいなのしない、
うん、やれやお前ら勝手にと。しもじもが。
そう、
なるほどね。
で一気に統一するんだけど、32ぐらいですぐ死ぬの。
あら、すごいね。でもね、32まで成し遂げたってことでしょ。うん、すげえよ、4つぐらいの時からやってたんじゃねえの。
そう、もう本当それぐらいじゃない。
へえ、
まあ、だからとにかくそこで何が起きるかっていうと、アレキサンドロス、まあ、死ぬ時にこの人はなんか世継ぎは誰にしますか、後継者誰にしますかって言われた時に、一番強いやつがやればって言って死んだんだって。
完全に悠々白書の世界じゃねえかよそれ。
まあそういう、みんなそういうところは取ってんだよ。だからそんで、そのアレキサンドロス大王のこの兵隊たち、部下たちが
暴言、争いを始めるってことだよな。当然
後継者ってディアドコイっていうの、ディアドコイって後継者たちっていうギリシャ語なんだけど、
あ、
ディアドコイ同士が喧嘩して、
うんうん、
大変なことになって、一回糸まとまりになったものは結局ざっくり言うとエジプトとシリアとギリシャ本土っていう3つに分けられます。
はいはい、
分かれます。まあ、シリアってのはそのさっきのペルシャとバビロンと一緒になったところ、
はいはいはいはい、
だからエジプトがこれ以降エジプト人じゃなくてずっとギリシャ人が支配してるってことになる。
ああ、なるほどなるほど。
てかまあここ全部が ほとんどのところ国がもう全部ギリシャ人が支配することになるんですよ。
なるほど。はあ。
そんでアレキサンドロス大王の偉いところは、その征服したエジプトに自分の名前の新しい都市を作って、そこにもう俺たちは全ての文明を統一したのだから、この文明全ての情報を一緒くたにした図書館を作るって言い始める。
おお、へえ、なんだ、偉いか偉くないかよくわからんが。
まあこれアレキサンドリアの図書館って、まあ、あの何、世界七不思議と言われてる、あ、実在した図書館なんだけど、まあ、本当にだからそう、全てのエジプト文明の英知、ギリシャの
英知、
メソポタミアの英知を全てまとめましょうというあの図書館を使って、まあ、これが今の我々の人類のスタート地点の全ての情報が入ってたわけですね。
なるほど、なるほど、大元だ。
そうそう、みんなここでこうエラストテネスとかがこう図書館の幹事をやってたんだけど、そういう人たちが勉強して、
はいはい、
ギリシャからエジプトまで来て勉強して、
はあ、
で、なるほど。そこでもらった知識をこうさらに発展させてっていうことを
やる。めっちゃ世界版の虎ノ門みたいなことだ。
そうそうそう、
虎ノ門っていうんだっけ、ああいうの、なんかこうみんなが そこで頑張って修行して出ていく、勉強して出ていくみたいなところ、うん、ああなるほど。
そうなのよ。でそこでですね、うん、あのギリシャが支配し始めたエジプトの2代目ぐらいかな、
うんうん、
の王様が、まあ、そのアレクサンドリあの図書館を完成させるんだけど、
はいはい、
その時にすいません聖書の話ちょっと忘れてたと思うんですけどとユダヤ人が、
はいはいはい、まとめた
まとめてたヘブライ語でまとめてたもの、
おうおうおうおう、
で、まあ、いろんな文献をまとめていく中で、うん、ちょっとこれ俺たちには読めないから
翻訳しようぜみたいな、
翻訳してくれ、
おーおーおーおー、なるほど、ギリシャ語に
翻訳して書き直してアレキサンドリアの図書館に入れたい、
なるほど、
って言って、まあすごい時間をかけて70人ぐらいのその何ユダヤのラビ宗教学者みたいな、
はいはいはいはい、
翻訳作業を命じるわけね、
なるほど、
王の命でね、
面白いね。
でそこで初めてギリシャ語に訳されるわけです
、はいはいはいはい、でこそうすると今度ギリシャ人みんなが読めるようになるってことか、
そうそうそう、 で要するに今世界を統一させたのはギリシャ人だから、
はいはいはいはい、
世界共通語で初めてこれが書かれたんですよ、
うんうん、はいはいはい、なるほどね、
これが今も残ってたりするんだけど写本が、すごい恐ろしいことに、でこれが旧約聖書なんですよ、
なるほど、はいはいはいはい、
うん、だからその時訳す時にこう元々のユダヤの経典だったそのタナハとはちょっと違う順番とか、うん、はいはいはい、
なるほどなるほどなるほど、翻訳の過程で若干ずれたこととかがあるってことか、
そうそうそう、だからちょっとずれちゃってるんだけど、
面白い、
ここが旧約聖書の始まりなんです、
なるほどなるほど、ほうほうほうほう、旧約聖書ってじゃあ元々っていうかギリシャ語なの、
言ってみれば、ギリシャ語で、もともとはヘブライ語なんだけど、
ヘブライ語だけど、
ギリシャ語に訳したものが、まあおそらく、そうそうそう、そういうこと、
なるほどね、
そう、その通り、はいはいはい、そうそう、この言語、何言語で書かれてたかを考えると結構、
そうだね、広まり方とかが全然変わってくるってことだもんね、なるほどね、
でこれの写本がね、何百年か後の写本が今もバチカンには眠ってる、
はあ、もうすげえな、さすがに、なんていうか、紙の本
すごいよね、
すごい、もうただただ紙の本がすげえって感じだよ、
うん、あのそれでですね、
うん、
新約聖書の前にちょっともう一回その旧約聖書というかユダヤ側の歴史を、
うん、
ちょっと時間軸はずれるんだけど、
うん、ちょっと遡るのね、
ちょっと先に行く、
あ、先に行くのか、
紀元後70年ぐらいですね、
あ、ちょっと進んだね、はいはい、
うんうん、あのその時には、ギリシャが征服されてるのがいつの間にかローマが発展してきて、あ、
来た来た、ローマ来たよ、うん、
エルサレムはローマの属国になるんですよ、
はいはいはいはいはいはい、
そんで、第二エルサレム神殿建てたやつですね、
うんうんうん、
あそこにはローマの神々ね、ローマはあの複数の神々がいるじゃないですか、
ああそうかそうか、あ、いわゆるそれギリシャじゃないの、
ギリシャ神話とローマ神話、まあ、似てるんだけど、まあ、ローマ神話の神々、
はいはいはいはいはい、はい、なるほどね、ゼウスとか、あの要はローマ、ゼウスがいるかどうか知らんけど、
ゼウスに対応するような、まあ、いろんな神々がこう、はいはいはい、ねやんちゃをしたりとか、
はいはいはい、いわゆるギリシャ神話の中の世界みたいなのが、そこにそのまま持ってかれる、
そうそうそう、あで一方でそのユダヤの人たちは要するに、うん、あの何モーセにいろいろ教えてくれた
一
人だから、
うん、そうだね、
全然違うん
だ、一神教と多神教みたいになるわけか、そうそう、それ何戦うの、
もう戦うも何もローマが圧倒的に強くて、そのギリシャのだったヨールドは基本的に全部ローマが抑えられちゃうんだけど、
あ
その時にですね、あのまたエルサレムから追い出されて
それなんか土地を追われるのが辛いな、
追われんだよ、ほんで神殿は全部ローマ化されて、エルサレムっていう名前もなんかローマの名前に、
あなるほど、もう名前もなくしちゃうと、
でそうなった時にユダヤ教はもう神殿の側の信仰を全部切るんですね、
ああなるほどなるほど、なるほど、
要はもうこの時点では今その 聖典に、タナハ、聖典を神、はいはい、聖典および神殿でこうしきたりをちゃんとやるよっていう、うん、こう2つのセットになってたところが、はいはいはい、もうそこが失われちゃうことによって、はいはいはい、その神殿がいいよ、神殿礼拝を進めてこうっていう派閥は、うん、こう勢力を失ってしまって、
いやもう無理じゃんと、無理、俺ら神殿だってもう追われちゃったものみたいになると、そう
そうそう、ローマにも立ち位置できないしってことになって、もう聖書を唯一の、まあ、聖書、うん、タナハを唯一の、その自分たちのこうルーツとして、それを心臓部として、
まあでも正解だよな、持ち歩けるものだもんな、言ってみれば、うん、神殿はもうその場じゃないとダメだけど、こうね、土地を追われてもこうみんなで共有できるものとしては、その持ち歩けるというか、そのね、そっちを主にするのはまあ正解だよね。
そうそうそう、でもそうなった時に、うん、ユダヤ人たちは、ユダヤ教の人たちはもうとにかくその書かれたものを一字一句間違えることなく書き写すことで残し続けるわけ。
なるほど。
でずっと読んでるとさ、どんどんボロボロになってくじゃん。でボロボロになったものを一字一句、あのね、もう汚れの点とかも書き間違いがないように全て書き写すっていう作業をしてコピーをし続ける。
コピーだ、もう複写だ、完全複写。
完全複写、もうその誤字とか、ちょっと一字、うん、文字が大きく書かれてるよみたいなところもそのまんま書く。
ああ、そう、
文字逆さまになってるところも
残す、間違いもそのままってことか、
そのまま全部残すっていうことをやり続けて1000年ぐらいやり続ける、うん、
すごいね。
そうそう、もうだからもうそこで完全にその聖書が
固まる、
ね、聖書になるわけだね。
ああ、なるほどなるほど、なるほど。え、じゃあさ、 いわゆるその時点で出回ってる聖書って誤字があったりとか、なんか要は初めに大きな字だったのが大きいままになってたりとかのものが出回ってるってこと？
今も出回って
る、今も出回ってる、
今もそういうのがトーラーとして書かれてる、としてはそうなる。
まあでもそれは忠実、絵を模写するみたいなことだよね、きっとね。
そうそうそう、
はあ、なるほどね。はあ、五色がずっと残るやつ。
五色、そうなんだよ。だからなんかさあ、あのなんだっけ、あの棒の手紙って前あったじゃないですか。あの不幸の手紙をみんなが模写してたら、不幸って書いてたのがいつの間にか不がき、ね、不が奇変になって、不幸がこうなんか形を変えて棒に、
棒の手紙になっちゃった。棒だと思って、そこの棒の手紙になって、もう完全になんかもう。
こうの手紙だけど、これを書き写して5人の人に配らないと棒が訪れますみたいな感じ、全部棒の、いつの間にか棒の手紙になっちゃ
う。超いい超いいエピソードだ。
なんか、
うん、まあでもそういうことだよね。
そうそうそう、でもまあそういうことが絶対ない感じに徹底して書き写す能力
と、ちょっと誰かが直すとかがもうありえないようにしたってことか、
うん、あっていう風になっていったのがユダヤ教のタナハっていうものだということで、ちょっとまた戻って新約聖書の話していい？
そうだよね、だって今さ、ちょっと今紀元5になったよね、今の話。そう、
今一瞬ね、
紀元ってさ、キリスト新約、
そう
そうだよね、 そこ境目ぐらいのところだよね、今ね、
まあ、なんとなくですけど、まあ、イエスが生まれる直前ぐらいにはだんだんローマが、うん、当時のそのギリシャをちょっとずつね、ギリシャ本土を攻めて勝って、下の方にこう地中海を降りてきて、うん、まあね、エジプトの方まで、まあ、チュニジアのところを支配して、エジプトを支配してみたいな、徐々にこう、
だんだん勢力を広げてきたと。
そして、まあ、もっと言うと、ローマは自分たちの町、ローマ市以外一切興味がないけど、自分たちの繁栄のために、ただ、こう、半島を広げてるだけだから、
なるほど、
うん、アレキサンドリア図書館とかも思いついにもうローマ人はもう火を放ったりして
噴書だ噴書、
そう、もうだから全然
要は価値がわからんってことだよね。
そうそうそう、うん、自分たちの町が良ければそれでいい、
はいはいはいはいはいはい、
しょうがないんだよね、そういう
人たち。なるほどね、なるほど、蛮族だな、
うん、そうなんだよ、
なるほどね。
でその頃にイエスはユダヤ人としてというか、ユダヤ教を信じる人として生まれています。
なるほどなるほど。 信じる人として生まれてきますが、もうすごいなんか分かんないけどね。
まあまあ両親そうだとさ、
あ、そうかそうかそうかそうか、ユダヤ教の家に生まれてきたみたいなこと。
でもね、イエスが何をしたかとか何をしてないかとかはあんまり実は新約聖書とキリスト教の発展にはそこまで重要じゃないということを、
あ、なるほど、
なんかどうやら読んでみるとそうらしいって言われる。
なんかこう、奇跡的なことをいっぱい起こしたりもしてない、
やったんだと思います。もともとユダヤ教でイエスはユダヤ教の信者であるけど、ユダヤ教の改革をしたいと思っていて、それにあんまり神殿にこうこもりすぎるなと、もっと民のことを考えろと、はいはいはい、ローマの圧政に、ね、こう虐げられて不便をしてるじゃないかと、そこでなんでお前たちはローマに結託してこう、何、ローマと仲良くすることでこう、何、国の安定を図ろうとかしていることによって、民が全く
苦しんでるじゃないか
と、苦しんでるじゃないかっていうことをもっこう言ってたみたいです。でも、まあ、相手にされなくて、まあ、しょうがないから、なんかあのちょっと歩いてたところにいた港にいた漁師とかを弟子として加えて、まあ、12人ぐらいのイエスの弟子がいたというふうに
され
て、
はいはいはいはいはい、
でまあちょっとユダヤ教として見るとイエスはすごいこう過激なこと言っていて、邪教だからね、
そう、そんな感じだ
よね、受け入れられなくなっちゃったから、
うんうんうん、
あのイエスを、まあ、その犯罪者として、反逆者として殺しちゃうわけですよ、
うんうんうん、
あの、はいはい、犯罪人扱いする、
うんうん、そして、まあ、罪人だから、
罪人だからね、
それで死刑であるってきたこと、
うんうんうん、それでまあ、なんかイエスの弟子たちは、うん、まあちょっとイラッとはするよねっていう話になって、うん、
師匠が殺される方からね。
でも別にイエスが何かそこで聖書を書いたわけでもないし、
うん、
そういう人なんですけど、あ、今なんか話が長いって言われた。
で、あ、そうか、データのオーバーが、
の天国七尾さんから時間がっていうことになりましたけど、
なるほどね、これ2回に分けてみる、
ワンツーとして同時に配信しようか。
ああ、それがいいね。そうしよう、そうしよう。
うん、別に来週まで持ってく話
じゃない。そうそう。そうね。了解了解。
じゃあ後編に続きます。
はい。